けですね。はい、それではマタイによる福音書7章13節からですけれども、まあ、これまでイエス様が宣言されている天の御国または神の国についてですね、ずっと見てきました。でいかがでしょうか、まあ、昨日も食事を夕食をしているときにですね、その心の貧しいものは幸いであるというところから始まる、このイエス様の言葉というのが、なんですかね、もう本当に自分が恥ずかしくなる、自分がもう本当に何もなくなってしまう、そういう過激っていう言葉を使っていいと思いますけれども、本当にすごい強い言葉をイエス様が語られていて、自分が砕かれていくっていうのは本当に新鮮であるというお話をお伺いしましたですね。普通に私たちがごく普通に生きていればパリサイ人と律法学者なんですよですね。私たちパリサイ人と律法学者を見ると、福音書を見ると、うわこいつら悪いなって、特別なことを一生懸命やって宗教的な人だなとかって言うんですけれども、実はですね、普通にしているとパリサイ人なんですね、私たちね。パリサイ人の義を持っていて、ですからそうやって見ていくとですね、最初から見ていくと、そのイエス様が、殺してはならないというところからですね、この私たちこう表向きクリスチャンのようにこう動くのって非常に楽じゃないですか。でも教会に来たらそのように振る舞って、で中身がそうじゃなくて、なんとかその書かれている言葉を帳尻合わせようと言って、つじつま合わせようと思っていろいろと解釈していくっていうのもごく自然にできますよね。でそれが最初の、この、寛容してはならない、あとは次誓ってはならないというところに、まあ、出てくるわけですね。でもちろん、この何かされたら、今度は、国から何か命じられたとしても、こう人から何か言われたとしても反発をしたくなるわけですよね。それすごくごく自然なことですね。でその次に出てきたのは、この人に見せるですね。相手主体の人相手、神相手ではなくて人相手でですね、このやっていくっていうのも非常に簡単にできる、もう瞬時に動き始めたらそうなってしまう自分がいるわけですよね。でこの思い煩うなって話になってきますね。で思い煩うなんて、これももうこの日本社会というか、まあ、この世のそのものがですね、思い煩いによってできているようなものですから、教会に行くということの方が非常に特殊であって、そして行かない方が、まあ、ごく自然、つまりいろいろ着るもの、食べるもの、こう何すべきか、ああすべきかということをもう考えるのは本当に当たり前のことであります。で最後に、裁くな。ですね。自分が基準なの当たり前じゃないって、自分を信じて生きてるんだよって自分が基準で生きてるんだから、相手を裁きながらやっていくのは当然なわけであるんだけども、それを裁くなと、神が裁き主であるとですね。徹底的に自分がその裁きを神の前に下ろしていくということなんですよね。そして自己実現とか自己満足のために生きなさいということを絶えず言われてるんですけども、自己実現ではなくて神を求めて、求めなさいっていうのは、つまり自己実現、自己否定ですよ。神を求めてって、そして良きものを求めていくと。でですね、このようにしてイエス様が、全て私たちが、自分の在り方を捨てなさいということで、まとめとして12節が、何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそうしなさい、これが律法であり預言者ですと。でこれはまとめなんです。5章の20節ではなく、ごめんなさい、17節ですね。17節から20節までで、おっしゃっていることが、まずこの幸いな人よという宣言の後でのね、ここからイエス様がパリサイ人と律法学者の義と、ご自身が言われている神の義ですね、私が成就するんだとですね。でこれのまとめがこの7章の12節で終わったわけなんです。これは一言で言うと、その手前に11節に、天におられるあなた方の父がどうして求めるものに良いものをくださらないことがありましょうかと、神様は良いものを与えてくださる。でその良いものを、賜物を他の人にも分かち合っていきなさいという、隣人を自分自身のようにして愛しなさいという流れになっているわけなんですね。 他者を愛するゆえに自己を犠牲にしていく。キリストが私のために、神がこれだけやってくださった。ですからこのキリストの愛のうちにとどまっていれば、自分を捨てて他者に気をかけていって他者を愛していくんだという内容なんですね。そしてイエス様の説教の最後が、私たちに応答を求めているわけです。まあ、説教の最後になっています。その決断を迫っている、応答を求めていると同時に警告を行っています。警告、それが偽預言者がに気をつけなさいという警告であります。その偽預言者という言葉を私たちキリスト教会の中で使うときは、基本的に私たちが信じている基本的な教理を否定する異端というふうに私たちは捉えるわけですけれども、まあもちろんそれ含まれるんですが、ここでのイエス様がおっしゃっている文脈は、正しいことを語って正しいことを行っているように見えるが、実が伴っていないということですね。つまりパリサイ人と律法学者ですよ。それを意識した偽善という意味での偽予言なんですね。で、終わりの日にこうなるよということをイエス様が警告されていて、それ何かというと、パリサイ人と律法学者はイエス様が主であるということは公に否定したんですけれども、今度はひねっていて、イエスは主であると口では言っているんだけれども、実際は否定しているというものが出てきますよというのが、イエス様がおっしゃっているわけなんですね。で、それがイエス様のこの言葉をしっかりと握りしめている人たちが、同じことを何度も何度も人たちの手紙の中、また使徒行伝の中にも書いてありますけれども、どこにおいても、例えばパウロがミレトにエペソの長老たちを集めた時も、あなた方の中から狼が出てきますよと。そしてペテロは第二の手紙で、偽教師があなた方の中から出てくるよと。そしてもちろん第一ヨハネに、私たちから離れていった仲間がいるけど、彼らは反キリストだってこう言ってるんですね。で、このようにして、口ではイエスは主だと言っていたとしても、その実を否定すると。まあ、例えばパウロが、今言ったその一つをお読みしますけれども、第一テモテの5章の、1節から、ごめんなさい、5章じゃないですね。どこだったっけかな。第2ペテロかな。で、第2ペテロの、ごめんなさい、ペテロじゃないですね、第2テモテですね、第2テモテの3章ですね、第2テモテの3章の1節から5節ですね。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こう水な者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり。で、ここまで読むと、世の中こういうふうに悪くなってるよなってなるんですよ。ところが次読んでください。見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい、ここなんですね。で、これ次読んでいくと、教会の中で起こってる話だったんですですよね。という内容をイエス様がお語りになっていきます。で、終わりの日に反キリストが出てくるというのが、この聖書で書いてあることなんですが、反キリストの特徴って何でしょうね。皆さん、反キリストの特徴、いろいろ言ってみてください。こう思い浮かぶこと。キリストのように見える、うん、人気ある、はい、いいですか。 御言葉を語る。危ないね、怖いね。サタンもそうだからね。え、騙す、うん、すごいいいですね今のところね、騙す、一つはですね、その一番大きな口を持ってるんですよ。口達者なんです、ね、口でね神を冒涜し始めるんです。で最初はこの口が上手なんですね。口言を使ってっていう言葉もあるし、でだから口が上手で口によって力を表し高慢なんですよ。だからこういう特徴があり、終わりの日にそういうものが出てくるよということなんですね。そしてそういう潮流の中、その流れの中に私たちも生かされているというのが背景にあります。だからこの最後の方で御言葉を聞いて行うか行わないかって話になってくるんですよね。騙されるなということなんですよね。では13節を見てみましょう。7章の13節ですね。狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広いからですと、さっきずっとご覧になってたと思います。で、狭い門何なのかと、福音はあれおかしいな、広い門のはずだったんじゃないのって、黙示録の最後の呼びかけでイエス様が生ける水を飲みたい者はただで飲みなさいと、乾いている者はただで飲みなさいって誰に対してもオープンなんですよね。じゃあなんでこの狭い門から入りなさいというのかと、で今まで私たち学んできました、神の愛と恵みがイエス様のこの三条の水訓の基調になっている、基調っていうのはその基本になっているんですが、恵みってね狭いもんなんですよ。広いんだけれども恵みこそが人の高慢を打ち砕くわけなんです。一番人間のその私がやっていくというものに対して真っ向から否定しているのが恵みなんですね。恵みという言葉は何度も何度も私たち聞くじゃないですか。でね、例えば新しく信じたばかりで恵みって聞いてね、ああそうかそうか、じゃあ皆さん本当に先輩のね、クリスチャンたちはよく分かってるなと思うでしょ。分からないの。20年経っても30年だ、まだ経ってないんだけどクリスチャンってから20年経っても分からないんですよ。なぜかというと人間が普通に考えると正反対のことを言うんですよ。神様行われるのね、よくしてくださる、こんなよやこういうものによくしてくださるという祝福を与えられるという、その法と息子に出てくるこの本当に悪いことしていたものがかえってこの子としての祝福を受けていく、栄光を受けていくということがもう理解できないんですね。だから子供のようにへりくだらないと、そのしかもそのへりくだることさえが神の選びと憐れみによって神からのその働この神がそうしてくださらない限りですね、私たちはへりくだることさえもできない、狭いんですね。ここの狭いもんというのはだから簡単に言うと私がもんであるという、他にも出てくる言葉ですね、このヨハネの言葉にも出てきます。私がもんであると、私が律法と預言者の成就なんだとおっしゃったイエスが道であって真理であって命なんだということが、これが狭いんだよっておっしゃってるんですね。で私たちがこのイエスが主という信仰告白って、この短い一番短い信仰告白が、教会で、ね、いろんな信仰告白があります。この私は例えば使徒信条であるとかね、一番短いのってイエスが主なんですよね。短いですよね、一番ね。イエスが主だというこの言葉がいかに私たちがこの世との戦いの中でもう単純で短いんだけれども、これが誇示できれば神の国が広がっていくんですね。どんな権力でさえも、どんな力でさえも、どんな知恵でさえも、この言葉ですね、他の何者をも主にしないよ、この方が主なんだよ、この方がさらに優れた方なんだよって言って選び取っていくわけなんです。そうですよね。そして今度は イエスは神の御子であるというのも信仰告白です。でこれは天と地を創造した神ご自身なんだよということですね。神の御子っていうのは、御子っていうからなんか被造物じゃないのって、生まれてきたんだから。そうじゃないんですよ。こういう説明してくれた方がいてね、すごく羊の子は羊じゃないですか、神の子は神ですよってこういうふうに言ったんですよね。同じ性質なんですよ、イエス様。だから神の子っていうのは神なんです。でこのことを告白していく。そしたらイエスがキリストである、イエスがこの世を救う救い主なんだということを何者にも増して大事にしていく。だけれどもこの世からはものすごい圧力の中で私たちは生きている。この告白を真っ向から否定する世界の中に私たちが生きている。ゆえに私たちが真剣になって週ごとに集まって、イエスが主である神の御子キリストであると告白して信仰の自由を得ていくわけなんですね。で先ほど話しましたように、これが教会の中でさえもがそうしていかない動きが出てくるよと。でそれが第一ヨハネの2章の18節から24節までに読まないですけれども、反キリストが多く出てくる。で実際に反キリストっていうのは出てくるんですけれども、その反キリストの霊を持っている、霊ってスピリットですね、スピリットを持っている者たち、つまり偽予教師たちが、偽予言者たちが数多く現れてきて、で彼らは何を言うかというと、イエスが人の、肉を持ってやってきたということを否定するですね。そして、その御子を否定すると。そういうものが反キリストなんだよ。でもあなた方には注ぎの油が注がれている、聖霊が与えられていますよと。でこの油の中にあなた方はキリストとどまっていなさいという勧めをヨハネが行っていくんですね。すごく単純です。本当に単純です。単純から離れちゃいけないですね。単純じゃない方がね、高尚に見えるんですよ。でね、劣等感を植え付けるんですよ、単純じゃない人たちって。で僕もそれ、自分は肉なのかな、この劣等感コンプレックスとかっていつも思っちゃうんですけれども、いつも戦ってますね。単純なんですね。そしてもう一度ね、今までの学びをおさらいするとですね、広いもんって何なのかっていうと、自分の行いによって生きていこうとすることなんです。滅びに至る道なんです、これが。そうではなくて、自分のやり方を否んで、キリスト、十字架につけられたキリストをお迎えして、蘇られたキリストのがうちに生きていただくことを選び取る。これが狭いもんなんですね、生きる道なんです。だから行いではなくてね、従順が要求されるんです。サムエルがサウルに対して、私はこれだけ全種の生贄を捧げてますって言った時に、神の御声を聞くほどにこの全種の生贄を捧げることがもっと大事だと思うかと、そうじゃないでしょうと、御声聞くことの方が大事でしょう、このことを話してます。で礼拝のメッセージの時に、そのイスラム原理主義者の方の、言われたね、どれだけ捧げているかっていう話をしましたね。本当にすごいです。恥ずかしくなります、私。彼の言葉聞くたびに僕、神様に悔い改めてるんですよね。クリスチャンがちゃんとやってないっていうことに対して、やっぱ悔い、自分ももちろん一番自分が中心なんですけど、例えば彼は、ちょっとあまり言うと録音しちゃってるんだけど最近ね、コーランを訳したんですね、日本語にね。お金もらってないんですよ、一切。なぜかというと、もっと安くして、なるべく安くして買ってもらうために、見てもらうために。で自分が恥ずかしくなったんですね。赤字になりましたよ、自分の本も。何年前だっけ、あれ10年以上前に出した本あるでしょだけどやっぱもらいましたよもらいましたよね。だから当たり前にしてるけど、彼はその権利さえも捨ててる。パウロだってそうだったじゃないですか。自分の権利を捨てて働いてたんですよね。人としての権利、福音伝道者としての権利はもらう、これは当たり前。でもそれさえも自由を得るために、その自分の大義のための自由を得るためになんですよね。ですごいなって思ってるんですけれども、やっぱり広きもんなんですよ。イスラムの中ではアダムは 罪を犯した後に悔い改めています。コーランの中で。でですね、許されているんです。でそこで解決なんです。行いによる天国なんですよ。聖書はそう言ってません。アダムの罪が DNA になったって教えてるんです。そして生まれてくる人は体内にいる時から罪を宿してるって言ってるんです。ですからこれだけの献身をしてるんですけど、それでもやはり広い門の方に入っていくんですよね。もっと狭いんですよ。イエス様だけ、これが唯一の門であって神の国への道だと。そして15節から19節までが偽預言者の定義が書いてありますね。それが良い実を結んでいるか悪い実になっているか、実を見て判断しなさいと。でこれを実を結ばせようと努力するということよりも、これね、興味深いですね。聖書を読むときってね、こう自分が気になっているところが目に留まるんですよね、文脈以上に。でね、これを読むとね、実を結ばせないように頑張らなきゃいけない、実を結ばれるように頑張らなきゃいけないってなるじゃないですか。でもよく考えると、実が頑張ってるのってどこで頑張るのかなって言ったら、つながってるんだよね。つながってる話をしてるんですよ。どこにつながるかって言ったら、これまでの私が律法と預言者の成就だよと、私につながりなさいと言ってヨハネが言っている、その私がブドウの木で、そしてあなた方が枝ですというイエス様の言葉ですよね。イエス様につながっているということ、イエス様に全幅の信頼を寄せている、この方が王であって主である、で天のお父様と呼ぶことができる信頼関係、親密な関係の中にとどまっている。でこの前の教会の中での、学びの時にですね、ある方が質問をしてくださって、イエスが主であると告白しているのに、イエスを主であると告白するのはこの聖霊に、御霊によらなければできないって第一コリントの12章に書いてますよね。だけれども主よ主よと言っているのはどういうことなんですかと、それが退けられるのはどういうことなのかという時に私がこう説明しました。聖霊の働きというのを静的なもの、静的っていうのは静かって書く方ですね、こう止まってるっていう状態ですね、止まっているものっていうふうに理解してはいけないんですね。聖霊が宿っている、聖霊がおられる時に止まってるっていうふうに考えるといけないんです。聖霊は神であられる方なんです。で神であられるということは、まどろむことも眠ることもない方なんです。しょっちゅう動いてらっしゃる。だから血が体内にあっても流れなかったら死んじゃいますよね。で聖霊がおられるというのは、おられるっていうと止まってるみたいなイメージを抱くんですが、この電流もそうだし血流もそうだし、いつも動いている、流れておられる。だから絶えずイエスを選び取っていく、イエスが主であることを選び取っていくということを行っていることが、聖霊が私たちのうちに宿っておられる証拠になるわけなんです。でね、偽予言っていうのはそれを解かないっていうことです。逆に言うと一見優しいんだよね、羊のような格好してる。でもそれによって実が全然違うものが生まれてるわけですよね。その実によって見分けなさいと、信仰による従順によってのみ実を結ばせることができるわけなんですね。でこの21節からがこの主よ主よという有名な箇所ですね。でこれは天に御心を行うものが入ることができるって言ってるんですけども、その日に待ってあってます。でその日っていう言葉がユダヤ人が使ったら、これは預言書にたくさん出てきます。その日その日っていう、イザヤ書にも数多く出てきます。何かって言ったら、神が定められた完成の日ですね、終わりの日ですね。この日に大勢の者が言う、つまりイエス様が戻ってこられる日です。だから私たちがイエスを主という時にお経を唱えるように、ただ口で言うのではなく、確かに全生活において私の主ですよって、 パリサイ人と律法学者のように心が離れて口で敬っている状態にしてはいけないんだという警告ですね。これをいつも行っていくんです。いつも同じこと話してるでしょ、クリスチャンって。イエスが主ですって。賛美するときも同じことをね、いつも言ってますよね。で、皆さんどうですか、楽しい、すごく嬉しいでしょ、賛美すると。で、それは何かって言ったら、心なんですよ。口だけで考えたらいつも同じこと言ってつまんないっていうか、なんていうかな心なんですよね。で、そのために私たち集まってるんだよって。いつの間にか心ってね、不思議なんですけどね、固くなってっちゃうんですよね。ヘブル書の3章の12節から14節に、兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるんです。こう言ってるわけです。日々励まし合う。そしたら初めの確信を終わりまで保つことができて、イエス様にまみえることができるよと。そして天におられる私の父の御心を行うというのは何か。これ対比してますね。不法を行うということも出てきますよね。不法を行うものとも出てきて、私はあなたを全然知らない。で、不法を行うのは何かって言ったら、私はあなたを全然知らないって言ってるんですよ。イエス様との関係が、人格的な個人的な関係がないということなんです。知ってるでしょ、情報では知ってますよ、当然。目の前にいるじゃん、知ってる。そういう話じゃない。イエス様は全能なる神様ですから、全知なる神様だから、もちろん知ってるわけです。じゃなくて、人格的な関係を持ってないということです。知らないっていうのは、で、英語で言うと I never knew you、 って知らなかったよ最初からっていうことなんです。で、つまりこの御心を行うっていうのは神との愛の関係。で、第1ヨハネで、ヨハネがですね、言ってるのは、神の命令を、神から生まれたものは守り行うと。で、その命令とは何かって言ったら、互いに愛し合うことだと。愛することが律法の完成なんだよということなんですね。で、それと対照的なのは、教会に関わるいろんなパフォーマンス、行為なんですね。予言をする、悪霊を追い出す、奇跡を行う。反キリストがまさにそれ、偽のそれをね、終わりの日にやるんですけれども、そういうパフォーマンスをしていることが、とイエス様の愛しなさいということが対比されているわけです。で、このことをしていれば、イエス様がこれまで お語りになっていた、戒めですよね、全部この、裁いてはいけませんとかですね、あとは善行するときには人前で善行しないで、天のにおられる父から報いが受けられるとか思い煩ってはいけない、全部がそれがもうこの神を愛する、他者を愛していくということに関わっていくわけなんですね。そして最後の呼びかけです。24節から27節までがこの2つの、対比ですね。岩の上と砂の上ですね。で、この岩という言葉をユダヤ人が聞いたときに、もしかしたらユダヤ人たちはイエス様ご自身、主ご自身のことを考えていたと思うんです。主が岩であると、岩なる神であると、何度も何度も聖書に出てきますね。で、キリストが岩であるという、切り出された、この人手によらず切り出された石っていうふうにダニエル書にも書いてますし、岩という言葉を聞いたときに、イエスキリストっていうよりも、ここではキリストご自身ですね、神ご自身って言ってもいいですね、そのことじゃないのかなと。だ、つまりイエス様の上に信仰を置いていく、 でね、ここで読むと行うっていう言葉がやっぱり気になっていくんですよ。聞いて行う、私聞いてるのに行ってないわ、聞いてないのに行ってない、聞いてないのに行ってないというよりも、岩の上に立ってるかどうかなんですよね。イエス様に立ってるかどうかなんですよね。イエス様の上に立ってたら自分を捨てなければいけないから、従順にならなければいけないから、おのずと行ってるんですよ。そして、洪水という言葉も、これもちょっとまあ、いろんなし、どういうふうに考えますか、洪水っていうのを聞くと、なんか、どうでしょうね、どういう試練、試練でしょうかね、なんでしょうね、どういうことをイメージしますか、洪水。具体的にこれを当てはめると、持ってたもの全部パーになる、うん、なるほど。で、聖書に出てくる洪水見るとですね、もちろんノアの洪水があるんですね。でもノアの洪水は全部箱舟に除いてないですから、それでもないと、家があって洪水があるっていうのがあるんですよ。で、何かというと、詩編の、ですね、46編にあって、1節から7節で、神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け、それは私は恐れない、たとえ地が変わり山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いてもってあるんです。他の箇所にも洪水という言葉が使われると、軍隊が押し寄せてきているに使われるんですね。で、続けて読んでいくと、川があるその流れは糸高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる、神はその真中にいまし、その都を揺るがせない、神は夜明け前にこれを助けられる、国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ、神が御声を発せられると地は溶けたと言って、この背景がヒゼキヤの時代にアッシリアが押し寄せてきて、軍隊が押し寄せてきて、エルサレムが18万5千人の軍隊に取り囲まれて、一夜にして主の使いが彼らを殺したというのに背景があると。で、ここに神の都と言っているのはエルサレムで、そこに小さなちょろちょろ流れている川があるんですよね。ギホンの泉からヒゼキヤが取り組んでですね、ヒゼキヤの水道があって、そしてシロアムの池があるわけですけれども、その小さな川が流れている神の都が、家が押し寄せてくる軍隊を滅ぼすことができるという内容、岩がそこにおられる、それによって私たちは守られると。で、イエス様がこの方を語られた40年後に、ユダヤ人はエルサレムの神殿が異邦人の軍隊によって、ローマの軍隊によって滅ぼされたわけなんですよね。砂の上に建てたわけですよ。イエス様の岩がなかった。ということで、私たちがイエスを岩としていく、イエス様が岩なんだというところに立っていくときに、いろんな国々が騒ぎがあって、世界でいろんなことがあって、自分の周りでもいろんなことがある中でおいても、神の都を私たちは持っているんだ、その中に自分は入っているんだということですね。そして次に28節の最後に権威について話してます。びっくり仰天してます、群衆が。この権威ってすごい大事な言葉になります。聖書の中で、イエス様の言葉の中で、立法学者とね、比較してるでしょ。それなぜかって言ったら、良いお話に終わらないんですよ。理解する、納得するで終わらないんですよ。ではなくて従うんですね。悪霊がイエス様の言葉に従うんです。病気がイエス様の言葉によって治るんです。そして荒波がですね、ガリラのこの上の荒波がイエス様の言葉によって治る。そして死人がイエス様の言葉によって生きるんですね。このような権威を持っている中に自分が置いていくという話なんですね。 で、イエスが主、イエスが王という言葉を聞くときに、私たちね、大きなチャレンジがあるんですよ。なんでかっていうと、生まれてからこの方、自分よりも権威があるっていうことを教えられてないんですよ。ラオデキアの教会と同じ。ラオデキアの意味は何かって言ったら、人が治めるって意味なんです。自分が治める、自分の選択、自分でやっていく、自分の知恵だってこうなっていく。そしてみんなでやっていこうになっちゃうんですよ。でね、興味深いのは、迫害されている国っていうのはね、そこでクリスチャンってすごく強い理由は何かって言ったらね、例えば昔の人は知るでしょ、大韓航空機が爆破されて、なんだっけ、キム・ヒョンヒですね。で、クリスチャンになったんですね。取り調べ官の中の一人、クリスチャンだったんです。で、クリスチャンだった。で、難しくなかったですかと。あれだけのね、すごい思想教育受けてるわけでしょ。そしたら彼女はこう言ったの。頭が変わっただけです。そっくりなんですよ。彼らがやってることってね、教会みたいなの。ただ頭が違うだけなんです。変わっただけなんです。で、イスラムもそうなんです。イスラムの人たちがイエス様信じるともうすごいのね。死んでいいよって当たり前だよってなるんです。なんでか、王、権威、これが分かってるからなんです。それが変わったんですよ。だから私たちのこのチャレンジはやっぱラオデキアの教会、終わりの日の教会なんですね。自分たちが治めるんだ。自分がやっていく、自分が主権なんだと。王というのは王が主権なんですよ。そうですよね。だから礼拝という言葉って何ですか？礼拝。ね、私、ああ、すいません、すいません。で、自分を持ってるんだよね、まだね、これだけはね。天皇陛下に対してはどうですか？陛下って言うと、それだけで怒る人いるかもしれないけど。でも、ここまではやるでしょ、90度だね。当時はどうですか？イスラムの人と同じですよ。全部もうひれ伏しちゃうんです。だから礼拝を毎週している、または礼拝を、毎週だけではなくて いろいろしていくという時に、私たちが常に常にこの方が王です、この方が主です、で、これこそが自由なんです。私たちが言っている自由っていうのは、自分が主体で自分が主権を持ってて、それで選んでいく自由なんですよ。でも聖書が言っている自由っていうのは、イエス様を王としていく自由なんですよ。それが分かると絶対リバイバルが起こります。約束します。聖書に書いてあるから。神の国は広がるようになってるんです。あなた方は世界の光です。世界の光なんです。世界の光なんです。広がるようになってるんですですね。ということで、終わりたいと思います。で、この後そうですね、分かち合いをしてですね、で、そのあたりですね、アフターグローですよね、三藤さん、ね、はい、よろしいですか、はいはいはい、じゃあよろしくお願いします。
そしたら各テーブルで、今のセッションも当然含めてですけども、今回の途中で来られた方も、今回のこの終了会で自分が見つけたものとか残されたもの、そんなことを中心に各テーブルで何時まで、
何時までしましょうかね。11時もっと11時ちょっと過ぎ、
11時前ぐらいで、
あ、そうですか、はい、あ、そうですか、
11時45分、
あ、じゃあ結構余裕あるね、じゃあ11時ちょっと過ぎまで行きましょうか、はい、はい。